発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。さあ、それでは太陽光発電についてまたいろいろと教えていただきましょう。発電マンの岩堀義弘さん、お願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。まあ9月も真ん中くらいになってきますので、はい、今年の夏を振り返ってもいいかなと思うんですけれど、
はいはい、
やはりものすごい雨と、それから日照不足な感じがしましたよね。
そうですね、うん、本当に台風がね、長いことこう居座ったりして、でうちの方はいろいろお客さんからこうデータをいただいてるんですけど、それをこう集計してるんですけど、だいたい例年と比べて2割ぐらいやっぱり発電が落ちてますね。
2割もって大きいですね、はい、
まあ、地域によってある程度違いますけど、落ちてるところだと2割ぐらい落ちてる感じですね。
ただその年間の日照量っていうことで見ていくと、
そうですね、あくまで1回数の分だけですから、うんうん、でまあ、過去にもやっぱそういう時あるんですけど、うん、まあ、例えば7月8月が日照が悪いといった時には今度9月10月が良かったりとか、うん、で大体年間通すとうまい具合になるんですね、落ち着くというかですね、うん、まあ、逆にそれがあんまり変わっちゃうと地球のエネルギー量が変わっちゃうので、うん、それはそれで地球としては非常にまずいことになるので、
は
まあ、そういうバランスが取れるんだと思いますね、自然にね。
そういうことなんですね、はい、でもこのお日様の足りなさ、日照量の足りなさと、
はい、
それからこの夏の雨の多さっていうのは作物被害にも及んできていて、
はいはい、
というのが心配だったりもしているんですけれども、はい、今年はそのソーラーシェアリング、農地で下で作物を作って、
はい、
で上で太陽光発電をしようという試みが実際にいくつも始まりましたもんね、はい、
そうですね、うちの方でも伊豆の国市でねやってますけれど、
はい、お邪魔しました。
はい、そこで一応田んぼと畑の、まあ、里芋と一応やってますけど、
ね、
はいはい、やらせてもらってて、うん、で先日もちょっと、まあ、見に行ったんですけど、おかげさまで田んぼの方も稲穂が結構見えてきてですね、すくすくと育ってまして、今のところは問題なく、
うん、
はい、で里芋なんかは特にね、パネルの下の里芋の方が生育がいいんですよね。でこうちょっと脇の方に日差しがもう日中ずっと当たるところがあるんですけど、
風に近いとね、はい、どうしても、はい、
あるんですけど、そこのところよりもそのパネル下の方が生育が明らかにいいんですよね。
ほう。
でこれはまあ、あの里芋の性質でもあるんですけれど、うん、まあ、繁栄性植物って言って、
はい、
割と日陰を好む植物だもんですから、うん、でも見た目でこんなに分かると僕も思わなかったんです。本当にね、うん、すごいですね、
は
い、だから収穫がね、うん、どんな風になるか非常に楽しみですけれど、
あと味の問題とかね、
そうですね、うん、
はい、じゃあ楽しみな第一歩になりそうですよ ね、
そうですね、はい、
ここから実際にそうやって農地で上で太陽光発電しながら、はい、作物育てるということがどのくらいできていくかっていうのは静大の先生でしたっけ。
あ、そうですね、はい、静大の谷先生っていう方と一応協力して、今温度と日射の推移をねずっと調べてますので、これもまあ刈り取りのちょっと前にデータを回収して、うん、また先生に解析してもらって、うん、ちゃんとその辺もね研究データとして明らかにしていただけると思いますけどね。
これでうまい具合にいっていい方向であれば、各地でますます伸びが出てきますもんね。
そうですね、うん、パネルの下でもちゃんと育つと、で、まあ、年間の発電量とか日射量、温度計、そういったデータがきちっと揃ってくれば、例えばこれからやる方もね非常に安心してできるんじゃないかなと思いますね、
はい、伊豆の国市の農地を持ってらっしゃる会社の方も言ってらっしゃいました。会社というか会社を立ち上げたね、
はいはいはい、
息子さんですけれども、はい、その農地を持ってるお父さんがね、
はい、
まあ、頑張ってやってるところに、自分は農業をやらないけれども、
はい、
そういうシステムで上でね発電をしながら下で作物を作るということで会社を立ち上げてみたという息子さんだったんですけど、はいはい、あの方も言ってたように、やはりその兼業でないとやっていけないという農家にとっては、畑の上、水田の上にできるわけですから、は
いはい、そうですね、
これでねならやっていける、後が告げるということになってくるんですもんね。
そうですね、まあ、つい先だってもですね、沼津市に入るんですけれど、はい、そこでやっぱり 畑をやってるところでできるだろうかということで相談をいただいてちょっと行ってきたばっかりのところなんですけどね。
やっぱり見たりすると早いですよね、話はね。
やっぱりね、実際現物を見ないとね、やはりイメージが湧かないというか、から伊豆の国市もそうですけど、沼津市 の、 その農業委員会の方も、たまたまこの間その行った方がですね、農業委員会に相談行ったらしいんです、そしたら去年行った時と対応が全然違う。
良かったですね。
はい、なんか随分ソーラーシェアリングだったらいいですよということで言ってらしたそうです、ね。だから、
変な話、こういう新しいものってわけわかんないし、はい、で、極端な話、悪徳な業者もいたりとか、
そうですね、
で、そういうこともありますから、なかなか簡単にはやはり手出せないということがあったりするんですけれど、
はい、
実際にできたものがあって、
はい、
これは強いですよね、何よりも現実があればね。でもこのね、夏、それこそさっきの話じゃないですけど、はい、ひどい雨や風もありました、
はい、
そういう、伊豆の国市だけではなくて各地で、
はい、
ソーラーシェアリングだけではなくて太陽光発電しているところ、
はい、
自宅でやってますというような一般の家庭も含めて、
はい、
被害があったとか何かひどいことがあったというような話っていうのはあったんですか？
今回、台風とかでいろいろ皆さんからご心配もいただいたりね、一部にはなんかそういうその、デマじゃないですけど、なんかツイッターとかで出回ったりしたような情報もあるらしいんですね。壊れちゃったとか、
これだけ竜巻被害があったら、乗ってようがなんでようが関係なく飛ばされるっていうところは、あるところはね、
それはね、心配な部分はあるんですけれど、今のところ私が知る限りだとそういった被害っていうのは特には聞いてないですね。もちろん広島のあそこで見ててもね、あそこついてるとお宅が結構ありましたからね。本当に土砂崩れとか言えばね、もうこういうこと家ごと流されてしまえばもうどうしようもない話ではあるんですけれど、そうでない限りは今のところは被害というのは特にないですけどね。
この辺も含めて実際に伊豆の国市など行っていただければ現場を見ることができるわけですが、
はい、
発電マンとして特別にセミナーと見学会もあるんですね。
そうですね、結構いろいろ問い合わせが多いもんですから、まとめてそういった説明会をやろうということでですね、はい、今回静岡ももちろんその浜松と沼津、県内3カ所でソーラーシェアリングの、セミナーということでやらせていただくことになりまして、はい、
で静岡の場合は、
静岡が16日の火曜日に、ビネストの静岡産学交流センターというところですね、
はい、
そちらの小会議室でやりますね、
はい、これセノバの前のペガサートのビルですね。
そうですね、
はい
はい、午後2時から4時までということでやりますので、
あそこは席数が決まってますもんね。
そうですね、席数がね、あんまり大きい部屋が取れなくって、30名ぐらいのところなんですね。どなたでも申し込めるんですけれど、で、費用もかからないんですけれど、ただ、どうしても人数が限られちゃうので、事前に申し込みをいただくという方式にしてまして、一応そういう形になってます。
はい、じゃあ電話でご確認をお願いします。電話先は発電マンでいいですか？
そうですね、
はい
はい、054-273-2828 ですね、
はい、こちらの方で、ね、いっぱいになっちゃったらまたきっと問い合わせが多いとやってくれると思いますので
そうですね、いっぱいになれば第2弾第3弾はあると思いますので、
はい、そして現場の見学会が、
そうですね、伊豆の国市の現場見学会っていうのも一応7月に一度やったんですけれど、その後もいろいろ見たいという方もお話もあるので、今回セミナーをやって、その後、27日の土曜日、これも2時から4時ということですね、
はい、そうですね。ただ作物を作っていますし、個人の、辞書ですの で、
そうですね、
勝手に入っていったりとかっていうことは、ぜひ避けていただいて、
そうですね、
もし見たいんであればまず声をかけていただくと、はい、自分の自由な時間でね、
はい、
近くに行って見ていただくことも構わないとは思うんですけども、
そうですね、
近くに行ったり詳しい話聞いたり、中に入りたい田んぼの、中の方まで、
はい、
あるいは畑のあぜの方にまで入って様子見たいということであれば、当然事前にご連絡を ね、
はい、
いただいて、それからにしてください、はい、お願いしたいと思います、
はい。
これだけ広がりが出てくるとちょっと嬉しいですね。
そうですね、今回このセミナーもホームページでこう案内をしたりしてるだけなんですけれど、いろいろ全国からですね、お問い合わせをいただいて、それこそ、別の会場だったかな、福岡からも何名か見えたりとか、東京とか、あと愛知とか、大阪の方からとか、もういろいろ 結構遠方からも見える方があってですね、うん、ちょっと僕らもあの反響にちょっとびっくりしたんですけど、
うん、はい、先を見つめて、そしてあのいろいろと周り見渡して経済、それから農業のこと、はい、あるいは地方都市というような政治的な問題とか気候の問題全部見渡していった場合に、はい、かなりこれは興味を持つ方が多いんじゃないかと思いますもんね。
そうですね。でまだまだ取り組んでいるところも少なくてですね、うん、ちゃんとした情報がやっぱ少ないというのはありますね。やっぱ
そうですよね、はい、静岡先進県になるかもしれない。
そうですね、あのなんとかそうしたいなと思ってますけど、はい、
田んぼの見方、はい、畑の見方も変わってくるかもしれませんね。
そうですね。だから最近今なんか太陽光やってるのか農業やってるのかよく分かんないなんかいやでも本当面白いですよね。あの農作物にもいろいろ関心が出てきて、
でも考えたら太陽光発電ということで入りましたけれども、はい、作物もお日様の恵みですのでね。
そうなんですよね、
秋は美味しいものいっぱいですから、手を合わせてお日様ありがとうとしながらいただきたいと思います。
本当、は
い、
そうです。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。